ちは。リアル日本語トークです。おはようございます、こんばんは。お元気ですか？いつもエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございます。私のエピソードは最初から最後まで日本語で、話をしたりですね、気になる記事を音読したり、自分の意見を述べたりしています。このように私が間違えたり、ちょっと言い方を変えたり、訂正の仕方も含めて全て、ネイティブが自然に行っている会話形式ですので、ぜひですね、ノートと、ペンを用意していただき、気になるところもしくは自分が耳から聞こえた言葉をぜひ書いてみてください。そして日本語がわからなくても、日本語がとても初心者ビギナーの方でも、耳からですね、とにかく聞いて慣れる、すでにお話、話ができたり会話ができたりする方も、発音や、話の、間の取り方ですね、そういったものも含めて聞き逃さないように、ぜひですね、最後まで聞いていただけたらと思います。今日は季節が少し変わってきまして、どうですか皆さん、気持ちがなんか、あれ、やる気あるかな、やる気ないなとか、いろいろ悲しい事件、あとは季節変わりましたし、あとなんて災害ですね、日本も地震が起きたりとか、地震だけじゃないです、世界でいろいろな事件も起きています。その情報を目にすることにより、気分が少し落ち込みませんか？なんか最近やる気ないなとか、不安とか、なんか自分がいつもと違う気がする、なんかもうやる気がない、どうして毎日こんなに天気が変わるんだ、昨日は28度だったのに今日18度だとかね、気分的に落ち込むのは誰にもあるし、全く問題はないです。逆に正常ですね。そういう風な気持ちがあることが正常です。でもやはり寝れないとか、不安がもうありすぎるとかっていう方も多いと思うんです。ですので今日はですね、それについて記事を音読し、そして私の意見も入れながら話をしたいと思うので、内容もぜひ皆さん、なんとなくこうね、想像しながら聞いていただけたらと思います。日本語ですと、不安とか、不安とか鬱っていう感じですね、 Anxiety and Depression っていう感じに、関する記事を今日選んでみました。はい、今日はヨガネス、ウェルネス&ハピネスというウェブサイトから、食べ物で不安解消、うつに効くポジティブ食べ物3選と一人暮らしでも OK なレシピ2選という、タイトルの記事を読んでいきたいと思います。もちろん私の、意見ですとか読み方とか、言ってきますので、聴解のねスキルアップにもなると思います。一つ一つの単語は聞いたことがあると思うんですが、会話形式、あとは文章を読んだ時にやはり流れで言葉が省略されてしまって、違う形になると聞き取りづらいということが起きるんですが、あくまでもこう普通のスピードで、皆さんが通常日本の方も早口の人も多いですね。でも基本的に、ステージ上で誰かが話すようなスピードで、読んでいっていますので、ぜひね、このスピードに慣れるように してみてください。あとは、日本語ですと特に、聴解のテストなんかは同じ音ですけどどれなのかという選択肢が出たりとか、発音でもアクセントの場所によって意味が全く違ったりしますよね。そういった部分も含めて、どういうふうな発音をしているか一つ一つも気にしながらぜひ聞いてみてください。あとは皆さん、最近ね、元気ですかというのはあれなんですけど、調子どうですか？なんか朝起きて眠いなとか、ね、なんか寝れなかったなとかいろいろあると思うんですけど、私自身ね、やはり長年12時過ぎ夜遅く寝て朝早く起きるというような生活をしてきてしまったので、やはり早く寝る習慣が難しいんですね。ですのでずっと睡眠負債、この負債というのは借金みたいなもので、ずっと睡眠が足りない状態で来てしまったために、結構そのダメージが体に来てるんですね。ですのでぜひ、皆さんにはすでについてしまった悪い習慣、短く寝ても私は大丈夫ですっていう人多いんですけれども、実はですね、やはり7時間節、7時間節と8時間節ありますね。7時間寝た方がいいとか、8時間寝た方がいい、寝すぎは本当に良くないとか、本当にいろいろこう研究がなされているんですが、ショートスリーパーと言われている方々、ロングスリーパーと言われている方々、私のエピソードの初期の頃に、1回ね、うつとかそういったことに関して、不眠症ということに対して話をしたことがあるんですが、今回はもう少し、違う視点から、見ていきたい。今あなたが不安だったり不眠だったり、この違い分かりますか？不安ですね。このエンザイティとか、なんかうつっぽい、ディプレッションというか、なんかうつっぽいですね。なんかうつっぽいなとかよく使うんですけど、それは結構真面目ではなくて、なんかその調子が悪いという意味で、なんか最近うつっぽいなとか、うつじゃないんですね、うつっぽい、うつかもしれないっていうシリアスではなく、結構カジュアルに使ったりします。でもやはりね、周りの人を見て気づいてあげることも大事ですし、あとは自分を大事にすることが一番大事です。自分が大事にされてない、自分を大事にしていないと、人を大事にできない、人をケアすることができませんので、まずこの善ですね、善 treat yourself、 まず最初にあなたを癒す、自分のことを一番にまず考えてみてください。今日はそうするときに、じゃあ睡眠足りてるかな、やっぱり面白いこうチャンネルとか、情報がいっぱいありますから、どうしてもなんか夜楽しいですよね。夜すごく楽しいし、なんか静かで勉強しやすいなとかあると思うんです。でもとにかく、睡眠、睡眠の質ですね、質が大事です。ですので、そういった部分も含めて、皆さんが今抱えている問題、抱えている不安な気持ち、この漢字不安って想像できますかね。不安、不はあらず、安はこう安心できずってことですね。気持ちが安心していない状態です。不安ですね。その気持ちがあったり、 そういうもしね、将来のことを考えすぎてしまったりっていう方に、ぜひ勉強しながら、そして記事の内容も頭に入れながら聞いてみてください。ではスタートします。おうち時間楽しく過ごせてますか？コロナの影響で自宅に引きこもって過ごしている方も多いでしょう。ヨガや美味しい食事でリフレッシュできればいいんですけど、ずっと家にいると気持ち的にも落ち込んでしまいますよね。引きこもりやうつ症状を招いてしまってはいけません。不安な気持ちも大きいですが、食べ物で不安解消を行い、うつにならないよう気分を明るくしていきましょう。このうつ、発音というのは最初にアクセントがつきます。うつ、うつ。これだけで言うときはうつ。でもうつっぽいのときはどうですか？2個目に、2番目に、アクセントがついています。うつっぽい。もしぽいというときはうつっぽいで最後につきます。でも、不安やうつ、うつ症、うつ、そうですね、ちょっとこれは難しいですね。コンテクスト、文脈から、少し変わるときがありますし、まあ、この言葉としては漢字がすっごい難しくて、だいたいひらがなで表記されています。うつという漢字は私自身書いたことはございません。でも読めないとダメなので、漢字をねちょっとチェックしてみてください。でも結構日本語だとうつはひらがなで表記することが多いです。不安解消の鍵はセロトニンとトリプトファン。ここでたくさんカタカナが出てくるし、不安解消、不安を解消する、なくす鍵は、セロトニンとトリプトファンです。落ち込みを解消する食べ物に含まれる栄養素を知ってますか？鍵となるのは気分が明るくなるホルモンであるセロトニンです。以前も話したことあるんですけど、これは太陽からビタミン D を作る、まあ、20分ぐらい日光浴をするとなんか出たりするとも言われていますよね。セロトニンはトリプトファンから生成されるため、トリプトファンを含む食べ物が不安に効く食べ物となります。不安解消の鍵はセロトニンです。セロトニン、幸せホルモンイコールセロトニンと耳にしたことありますか？うつ病や不安な感情は脳内の神経伝達物質であるセロトニンの不足であると言われています。これいっぱい漢字が出てきましたね。この脳内、脳、頭のこの脳ですね。あと内、内側、脳内と読みます。そして神経伝達物質、これは、3つに分けることができます。神経ですね。伝達、これはあなたのこう皆さんの体に通っている神経、そして伝達は伝える、体の全部に伝える、そしてこの物質ですね。この3つに分けて言うと言いやすいです。神経伝達物質、発音は全て結構フラットです。神経伝達物質、最後だけ下がります。神経伝達物質、最後だけ下がりますであるセロトニンの不足であると言われています。じゃあセロトニンとは何ですか？セロトニンって何？感情とか精神面、睡眠などに関わるホルモンなんです。感情、まあこれは喜怒哀楽って書くんですけど、漢字わかりますかね？喜は喜ぶ、怒は怒る、哀は哀愁の哀、楽は楽しい。喜怒哀楽がすごくはっきりしている人は分かりやすいですよね。あ、怒ってるな今、あ、喜んでるな、悲しんでるなとか分かりやすい。 だからそういう人のことを、あの人はね、喜怒哀楽がすごく激しいので分かりやすいんだよねとか、あ、日本人は喜怒哀楽がないので、見せないので分かりづらいとか、結構よく使います。その感情ですね。感情とか、まあ、精神面、こうメンタリー、メンタルの部分、中のもの、精神的な部分とか、睡眠などに関わるホルモン、すべてにおいて、すごく大事な要素です。これカタカナで、まあ、書いてるので、英語だと全然ちょっと、聞いても分かりづらいと思うんですけど、よくね使う言葉なので、カタカナ英語でちょっと発音を覚えてみてください。セロトニン、セロトニン、セロトニンって言います。あとはトリプトファン、セロトニン、これはね、正しい英語の発音を覚えなきゃいけないと思うんですが、すごく使われている、比較的カタカナでよくね聞く言葉ですので、このカタカナでセロトニンっていうのを覚えてください。読み方、発音もセロトニン、セロトニンですね。はい、これがですね、実はこれキーワードであるセロトニンの不足ですね。足りてない、あなたの体のホルモン、セロトニンが足りてないと、イライラしたり不安になったり、将来を絶望したり、なんで私は何をやっているんだって思ったりする。それはね、精神的なことではなく、ただ単にあなたの体の栄養素が足りてないんです。だからあなたが悪いんではない、全くあなたが悪いんではないです。治せるんです。これはですね、うつ症状とかの薬って、もちろんいっぱい薬はあるし、薬もとても大事なものなんですけど、その一歩手前の予防策、サプリメントもありますね、予防としては。そういったことをね、食べ物で変えていけるんだったら、最初に食べ物を試してみるしかないですよね、お薬よりも。ですので、セロトニンの、まあ、最大の弱点、この弱点、弱い点ですね。弱いところは、もう材料となるトリプトファンを体内で作ることができないんですね。人間の体はセロトニンを体内で作ることができない。ではどうすればいいんですか？そしたら、やはり食べ物とか、まあ、日光浴も含めて、自分でちゃんとそれを摂取、取ること、摂取しなくてはいけないんです。皆さん今不安があったりしますか？将来どうしようとか、もうどうなっちゃうの、この世の中、コロナどうなっちゃうの、どうするの、いつまで続くの？で、結構考えるとエンドレスですよね、悩みって。なので、もう本当に最初エピソード1か2でお話をしたんですけど、悩み事があったら昼間、夜は絶対に悩み事考えないでください。昼間だったらストレスがかかっても大丈夫なんです。昼間であれば、お日様が出てる時があれば悩んでも大丈夫です。夜は絶対に悩まない、考えない、明日考えようって。まあちょっとその話は置いといて、もし、エピソード1とか2とかちょっと忘れてしまいましたが、気になる方はそこでちょっと話をしていますので、また聞いてみてください。そう、先ほどのね、トリプトファンが必要なんです、セロトニンを、まあ、不安を解消するには。ですので、アミノ酸であるトリプトファンを食べ物から摂取することができるんです。要は食べ物で不安が解消できるんです。はい、ではですね、国際機関が体に対してね、体重あたり1日に必要数の目安を言っているので、まあ、大体皆さん、そうですね、成人されていると思いますから、体重1キロあたりに4ミリグラム必要です。4ミリグラム。でもね、こういうふうに言われてもわからないですよね。まあ、ですから、例えば50キロの方であれば、一般的に必要なトリプトファンは4ミリグラムかける50キログラムですので、200ミリグラムになるんですね。 でもこれは十分ではないんです。これは必要最低限。これは必要は必要とするで、最低っていうのはもう最低ラインです。必要最低限という言葉が一つの言葉でありますが、そういうふうに思ってください。とにかく 200mg が最低ラインです。それ以上必要ってことですね。ではうつに効くポジティブになれる食べ物を3つ選んでいます。日常生活で、聞き慣れないトリプトファンですけれども、実際どんな食べ物に含まれているのか気になりますよね。なんか食べ物で食べてうつが解消される、そして不安が解消されるんだったら絶対食べるべきだし、アレルギーがない限りはトライしてみてほしいです。はい、うつに効くポジティブになれる食べ物と題して、不安解消のトリプトファンを含む食べ物をお伝えしましょう。実はトリプトファンは私たちが普段食べているものにたくさん含まれているんですよ。大豆製品、肉類、卵、乳製品など身近な食べ物ばかり。その中でも特におすすめな組み合わせや食べ方とともに紹介していきます。でもね、私もアレルギーがあるので、アレルギーで、卵とか乳製品食べれない方もいますが、その中でももし食べれるものを探して食べ物から摂取できるということを頭に置いといていくとちょっと安心できると思います。まずですね、私お友達にもすっごくおすすめしているんですけど、1日2つの卵、ドスウェボス、1日、1個でもいいんですけれどもね、完成されているんですね。あの卵の中には栄養が、そして食べやすいですよね。火を通した方がいいというふうに聞いたこともあります。生で飲む人もいますけどね、私は飲めないですね、生では。はい、卵1個には約 100mg のトリプトファンが含まれてしまっています。もうすごいですね。先ほど、だいたい 50kg の方が1日 200mg を取らないといけないんですけど、卵2個食べたら1日分が取れちゃうんですね。1個でも大丈夫です。 50% 摂取できちゃいます。そして卵は、どこでも比較的手に入りやすい。どこでも売ってますかね。はい、コンビニエンスストアでも売ってますし、たくさんの種類があって、私はいろいろな卵を食べ比べするのが好きです。でも正直味はあんまりわからない。殻の色とか、白い卵、赤卵とか、ブルーっぽい卵とかありますよ。はい、そしてね、卵には栄養価が豊富であり、保存が効きますよね。そして調理がしやすく、アレンジがしやすい。もうコロナの時期には特に優秀な食材です。はい、2番目、バナナ。バナナ、私も必ず食べます。今日はちなみに、メキシコのオーガニックのバナナを食べました。最近日本ではいろいろなバナナが出てます。もちろんフィリピンのバナナも有名ですし、エクアドルとか、そうですね、今日はメキシコとか、とにかくいっぱいあります。台湾バナナとか、はい、バナナ1本に含まれるトリプトファンは、約ね 11mg として、先ほどの卵よりはだいぶ少ないんですね。そんなに多くないんです。でもバナナはセロトニンを作る上で重要なビタミン B6、 B6 と炭水化物が含まれているんですね。トリプトファンはセロトニンの材料となるんですけれども、炭水化物やビタミン B6 はセロトニン合成が盛んになる栄養素なんです。ですので、卵の中には、トリプトファンがたくさん入っているんですが、 バナナにはより効果的な栄養素が含まれている。どっちを選ぶかはあれですけど、両方食べたらもう朝食べないかったらもったいないですね。効率よく幸せなホルモンを作りにはバナナが最適ですね皆さん、嫌いな人もいますかね。でも、お薬って苦いし、それだったら食べ物の方がいいんじゃないですか。はい、3番目です。カツオ、カツオ、ちょっとこれはですね、食べ物の中で、わー、 100g あたりトリプトファン含有量がトップクラスな食べ物がカツオです。 100g あたりトリプトファンがなんと 310mg も含まれています。カツオにもビタミン B6 が含まれているため、相乗効果も強いです。カツオに限らずですが、魚全般にも多く含まれているため、カツオ同様マグロのお刺身などもいいですね。旬のお魚というのは栄養価もいつもより豊富なので、ちょうど今旬な春カツオを食べてみることもおすすめ。これはね、生地が春の生地ですから、春カツオって書いてありますけれども、どうですか、カツオですよね。私は実はお刺身でカツオのたたきとか栄養があるのは分かっているんですけど、あんまり食べないです。これすごいトップクラスですね。ですから、お寿司、マグロなんかも食べますけれども、毎日毎日取れるものではないですね。でも私今気づいたんですが、カツオって日本でいうこのシーチキンの缶詰、トゥナって呼んでますけど、あれ全部原材料カツオなんですよね。ですからいいことを考えたんですけど、卵とシーチキン、それをこう混ぜて、そこにチーズを入れるんですね。それをこうスクランブルして、それをこうオムレツにしたらどうですか。これもう本当にすっごい不安解消、元気が出る一品になりますよね。それにバナナとか、そう、最高だと思います。だから最後のカツオは好き嫌いはあると思うんですけど、カツオ節、日本でいうとお豆腐にかけたり、あとおひたし、ほうれん草のおひたしとかにかけるカツオ節っていうのがあるんですね。猫ちゃんとかがすごい好きなんですけど、あれもカツオですから。生のカツオは一番トリプトファン入ってますが、そういったもので代用してもいいし、覚えておくだけでもいいですよね。どうでしたか？皆さんもこの3つの食べ物だったら食べれると思うし、だからこう悩んでいないで、精神的な悩みとか不安って論理的に考えていくとすごく ロジカルって言うんでしたっけ、その楽になるんです。自分のせいじゃないから、栄養素が足りてないんだ、ホルモンのせいにしてください全部。あとはそうですね、日本だと天気のせい、もう天気のせいにしてください。もうとにかく自分が悪いんじゃないです、自分が、栄養素が足りていない、ホルモンが足りていないとか、ホルモンのせいとか、そういうふうに自分に対して責めないでくださいね。はい、ここからの記事はちょっとこう長くなってしまったので、先ほど申し上げた3選のレシピをね伝えている記事ですね。例えば、バナナとヨーグルトとか、カツオでしたら、カツオ丼とかね、白いご飯、白米って読みます、白いご飯。あと余談なんですけれども、皆さんこう日本語を習うときに、ご飯って白いご飯のことだけだと思っている人もいるんですけど、例えばご飯何するとか、これは白いご飯のことを言っているんではなくて、すべてのご飯のことです。例えば朝食、昼食、夕食、朝ご飯、昼ご飯、夜ご飯、それを、言わないで普通にご飯何する ご飯何食べたいっていうのは、カレーにするとかラーメンにするとか焼きそばにするとかそういったことを聞いているので、白いご飯ではないです。でも白いご飯の時に言う時は、書く時は白に米で白米と読みます。白米じゃないです、白米。読み方は白米、白い米と書いて白米です。白米とカツオ、生卵、そして例えばネギとか生姜とかそういったあのもの、しそとかはそれをね薬味って読みます。漢字だと薬というふうに書いて味です。これを薬味ですね。お蕎麦を食べたりするときにネギを入れますね。そしてお刺身を食べるときにわさびだったりツマ、ツマといって大根とか、これすべて理にかなっています。理にかなっているのは理由があります。なぜかというとお刺身とかの毒を消すのはわさびの役目ですね。昔からの知恵でお腹を痛くな、お腹を壊さないようにとかですね。あとは、お蕎麦は体を少し冷やす、なんていうのかな、薬味によって体を温める、体を温める効果があるので、おそらく、まあ、薬味というのはそれぐらいこう大事なものということで薬味と呼んでおります。はい、ですね、自宅で過ごすことが多くなった今だからこそ食事が大切なんですね。まずは不安解消にはセロトニンを食事で増やしていくのがおすすめです。今ご紹介したものは包丁もいらないし朝普通に食べれますよね。なんか気軽に食べれると思うので、もちろんいろいろな調理法で飽きないように毎日摂取することが大事ですし、今何か寝れないやとか不安があるとかいう人はぜひぜひもうすぐにでも試していただけたらいいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。そうですね、皆さんねいろいろこう1年半以上もこういうコロナ禍で、自分なりに一生懸命こう自粛したりとかケアしてやってくださってると思うんですし、思うんですけれども、やっぱり頑張りすぎちゃうとね疲れちゃうので、たまには自分にこうご褒美ももちろん大事なんですが、毎日、自分が食べている栄養素とかそういったことも少し考えて、まあ簡単ですね、食べれる方であればバナナを食べて卵を食べて、そのマグロとかでもいいので、まあ、シーチキンとかでもいいのでそれを食べて、で栄養素を取ってみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。今何分ぐらい話していますかね。最後、あ、じゃあもう少しこれ最後にですねもう一つお伝えしたいことがあって、日本にね医学博士石原裕美先生という方がいて、彼の著書ですね、書いた本で超健康法という面白くはないんですけど題名が超健康法。これは健康のになるための方法を、漢方と西洋医学が融合した時に効果が出るという本を書いていらっしゃるんですが、この中からねちょっと読んでみたいと思います。不安、不眠、うつ、先ほども勉強しましたように不安ですね、安心できない、不眠、眠ることができない、うつ、本当の原因、なんていうんですかね、皆さんこう恐怖症、フォビア、いろいろな恐怖症があるかもしれないんですが、その中で水恐怖症という病気があります。海や湖、風呂の水や 洗面器の水を見ているだけで不安と恐怖が襲ってきて、息切れとか動悸は胸がこうドキドキすることですね。はい、脈が速くなること、あとは発狂したクレイジーになっちゃうようになる病気があるんですけれども、このように水というのは精神的不調も起こすことがあるそうです。先ほどもお伝えした中に不眠症の人多いと思うんですね。すごいなんか寝れないってすごくわかります。私も不眠症の時ありました。でもね、寝なくても死なないよとか、横になるだけで大丈夫って聞いたらすごい安心したんですよ。だから寝れない人はね、横になるだけで脊髄をね横にして流してあげて、リラックスして大丈夫だって思えば、大丈夫ですよ。不眠症の人はね、もちろん寝つけないとか眠りが浅いと訴える人が多いんですけれども、明け方に覚醒する、覚醒というのは明け方にバッて起きちゃう、3時とかやっと寝れたのにすぐバッて起きちゃう、この覚醒というのをこのバッてオノマトペバッてこう直角にこうベッドからバッて起きて、ああまだ2時間しか経ってないとか、そういうことですね。そういうタイプの不眠症も多いわけです。なぜかというと、これも理由があるんですね。明け方というのは自分の体温が低くなっていて、そのまま眠ってしまうと病気とか死が訪れる可能性があるので覚醒する時間帯だそうです。夜中の3時とか4時に体温がぐっと下がると、一番こう普通にね自然に亡くなる方とか、体温が低くなる時っていうのは人間の体がどうしても免疫も低くなりますので、そういった時に起きることによって体温を上げてたりするわけですよね。だから体ってすごくいろいろなことを自分にしてくれているわけです。一般的に言ってですね、冷え症の人、冷え症、これは冷える、体が冷えるのあと症状の症です。冷え症、冷え症というのは女性によく多いとも言われているんですが、最近は男性も関係なく冷え症の人多いんですね。やはり筋肉が血液のポンプっていうんですか、血液を流す役目をしていますので、家にいるとほとんど歩いてないんですよ。そうすると筋力がどんどんなくなっていきます。ですから意識的に体を動かす、家の中でも十分、エクササイズはできます。ストレッチもできます。筋肉を貯金する、筋肉貯金っていう感じで、冷え症の人に不眠症を訴える人が圧倒的に多いそうなんです。ですので汗をかいて体内の余分な水分を捨て、血行を良くして体を温める作用のある、もちろん漢方もあるんですって。漢方を飲んだりとか、不安とか不眠が、起きてしまうことは水と関係している。あなたの体の中に水分が溜まっている、むくんでいるという可能性があることを示唆していることがあるんです。じゃあこれはどうやって解決するか、対処の仕方、日中、この日中という言葉は日ですね、デイト、日中で、これで日中と読みます。このデイタイムですね、デイタイム。労働や散歩、スポーツを十分に行って筋肉を疲れさせてください。体温を上げておくこと、できればですね、寝る直前に入浴をして体を温めてから床につくこと。床につくというのは、日本だとねベッドじゃなくて床に寝てますよね、畳とか。なので床に入るとか床につくという表現は眠る、ベッドに入るっていう意味です。30分ぐらい入浴して 出てきて30分ぐらいすると人間の体の体温ガクンと下がります。その時に、深い眠りにつけることができるので、シャワーとか浴びた後に、まあ、温かい湯船に入った後、できれば少し30分ぐらい経って寝てみるとすっごい深い眠りに落ちることができます。で、人間は体温が下がっていく時に同じこと言ってますね深い眠りに落ちることができるので、冷え性の人は体温が下がりようがないので熟睡できないんですね。ここ分かりますか？もともと冷え性の人は、要は普通の人は体温が下がった時に寝れるのに、冷え性の人が寝ようとしても体温が下がらないので寝れないんですね。ですから、先ほど申し上げた通り、筋肉を温めて自分の体温を少し上げとかないと下げることができない、熟睡できないということなんですって。じゃあそうですね、シソの葉を加えた生姜湯を寝る前に飲む、これはちょっと現実的に皆さんだと難しいような気もするんですが、ハーブティーのことだったり、日本でもね、夜寝る前に飲むお茶はカフェインが入っていなかったり、自分の好きな飲み物を飲んでほっとしたり、生姜だとね、結構エナジーが出てきてしまうので、リラックス方法を少し考えた時にお茶をね、飲んでみる人も多いと思います。まあ、シソって日本のスーパーで必ず売ってるんですけど、これはね、気分をね、気を開く、まあ要は鬱の気分を取る、不安とか不眠とか鬱に用いられる漢方薬、これすごく主成分になってるぐらい、要は薬草なんですよね。もし日本に住んでる方だったら、シソの葉売ってます。必ずぜひシソの葉を使うときは手でパーンと叩いて香りを出して、ちょっと匂いを嗅いで、嫌いな人もいると思いますが、ちょっとこれがね、漢方としても使われてるぐらいの素晴らしいものということですので、そうですね、シソと食べれる方は梅干しと海苔、あとご飯で醤油で巻いて食べるとか、醤油をつけて食べるとかしてみたらいかがでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと長くなって口が回らなくなってしまいましたけれども、今日もね、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。不安だったり、まあもう何だろうとか嫌になったり、それは本当に当たり前のことですので、皆さんね、まあ悩まないで、なんとなくこう栄養をとって、自分が足りてないなってシンプルに考えて、そして体を疲れさせる、少し疲れさせる、体を疲れさせる、脳を疲れさせるのではなくて、体を疲れさせて日本語も勉強してください。日本語とか漢字とかはすごい脳を使うのでいいことだとは思いますが、結構疲れていると思いますのでね、一緒に、頑張るというかやっていきましょう。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。